日渡市建設プレゼンツ with the happy life。 月に1回この時間は佐賀県内で注目の方、活躍されている人をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしています。今回はこの方に来ていただきました。では自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、鹿嶋市から来ました北三門雄一と言います。加工業をやっております。
よろしくお願いいたします。北三門さんが働いてらっしゃる会社のお名前もご紹介してもらっていいですか。
はい、多蔵商店と言いまして、創業100年ぐらい、経っております。で、大きい蔵があるんですが、漬け蔵多蔵という名前で漬物屋さんをやっております。
北三門さんは佐賀ご出身じゃないんですよね。
福岡県から移住してきました。まあ福岡時代に音楽の仕事をしてたんですけど、はい、その時の親友が、鹿嶋出身で、はい、で僕は田舎暮らしがしたいなってずっと思ってて、
はい、
でまあそういう縁もあって、友達に呼んでいただいて、じゃあ思い切って鹿嶋に行ってみようっていう。
そこから漬け蔵多蔵さんに、
はい、
で働くようになったのはこうなんでこうなったんですか。
まあ、住み出したあの家がですね、その漬物屋さんの従業員アパートだったんですけど、そこに住み、家の前に蔵があり、
はい、
まあ、蔵によく遊びに行ってて、はい、で社長ともいろいろお話をしてて、蔵がもうとにかくすごい素敵だったっていう、はい、よくコンサートとかそういう現場の仕事もしてたので、なんかこうやっぱ教会であったりとか、はい、ちょっと古民家であったりとか、うん、いろいろ憧れてたんですけど、蔵かと思ってこの蔵もすごい大きいんですよ、
はい、
もう毎年やってたんですけど150人ぐらいのコンサートができるような、
すごい、
はい、それぐらい広いもう蔵で、あ、ここはもう絶対にいいなと思って、もうそのなんか魅力に取りつかれちゃって、それからまあその場所ではやっぱりずっと発酵文化っていうのが100年以上続いてきてたんで、なんかそれがこう身に染みるようなのがあってですね、やっぱ発酵ってなんだろうって、やっぱそれから興味がどんどん湧いていって、
あ、
はい、
でも発酵っていうとはね、お漬物もそうですし、
はいはい、
身近なもの、はい、食文化じゃないですか、
はいはいはい、
で北三門さんももうやっぱり大好きだったんですか。
いや僕嫌いだったんですよ
でもそうやって加工業に
そうですね、だから現場で大量のこうらっきょう漬けとか、うん、まあ、大根漬けだったり梅漬けだったりとか、はい、もうお昼前にですね、そういう現場で作業してると、うん、もう香りがすごいわけですよ、お腹空いてるし、はいはい、それでこうつまみ食いした時にうまいみたいなそれでこう漬物ってこんなにちゃんと手で作ったやつ美味しいんだと思って、でそれで価値観がこうバッて変わって、これはなんかこうせめて同世代の人たちには伝えたいなっていうのがあって。
知識ゼロからスタートってことでしょ。だって
全然ゼロですね。ただなんかいい基準になってて、
うん、
例えばちょっと味をこう判断するような時に、
はい、
僕みたいにその好きでもなければ、
うん、
そのなんかあんま概念がないからですね、はい、本当にこう感覚的な問題で、あ、ちょっとしょっぱいとか、
あ、
これちょっと酸っぱいとか、
うんうん、
あ、これ美味しいとか、
なんか
それがすごいこう、
なんか味の基準っていうか、
迷いがなくて、
はい、
なんか感覚的には良かったんですよね。漬物屋さんの社長がですね、まあ、職人派だっていうよりかもう研究者みたいな方で、
は
い、発酵の研究者ですね、はい、だからその、まあ、僕みたいな意見も多分面白かったと思うんですよね。
なるほどなるほど。
でそこをなんかすごいこうお互いキャッチボールが早くって、うん、そうだよね、あだよねみたいなのが、なんかそれでポンポンポンポンこう商品ができていったりするのが面白くってですね。
へえ、はい、じゃあそんな中でこの100年ピクルスも生まれたってことなんですね。
うん、そうですね、やっぱり漬物離れっていうのがあったので、
はい、
まあ、何かきっかけが欲しいなっていうのがあって、で春のお祭り新酒祭りの時に年に1回しか出さないようなお漬物があって、
はい、
その中にトマトのピクルスっていうのがあってですね、はい、でトマトのピクルスってなんだみたいなピクルスってハンバーガーのあのキュウリじゃないのみたいなそういう知識なんで、
はい、
で食べたらすごい美味しくって、うん、あ、これはなんかすごい新しいなと思って、でそれをこうまた改良しながら、はい、で社長と一緒に作らせてもらって商品ができたっていう。
なるほどね、はい、このまたネーミングもすごい素敵ですよね。100年ピクルスっていう。
そうですね、お風呂に入ってたら思いついたっていう
これは創業がってことですか、蔵がってことですか、ね、
まあ、やっぱその場所が100年経ってるっていうのがやっぱずっとテーマではあったので、
うん、
でやっぱり昔100年 のその知識っていうのと、今からじゃあその次の世代次の世代ってつなげていく、うん、そのバトン渡しの僕らの世代っていうのがあって、やっぱその次の100年ってなった時に大幅に200年ぐらいのなんかすごい大事なとこにいるじゃんみたいな、はい、だからこれってなんか100年っていうのがテーマだよねみたいなのがあって、まあ、100年ピクルスっていう名前作ってですね。
なるほど、はい、これでもあの全部手作業でやってらっしゃる、はい、
そうですね、
っていうところだから、やっぱその大量にっていうわけじゃないってことですよね、
は
い、
そうですね、うん、だからさっき言った100年前、はい、例えば100年前にもあった材料と例えば道具とか、うんうん、なんかそういう100年前にもできたよねっていうものを今の時代で作りたくって、はい、だからあえて全部もう手作業でやろうよ。
いやだってこの時期っていうか、はい、冬とかめっちゃ寒いですよね。
そうですね、あの時刻ですよ。もう朝行くと水がまず凍ってて、で塩水大体こう混ぜて作るんですけど、よく塩溶かさないといけないん で、はい、で言っても家庭用の何リッターとか話じゃないんですよね、うん、やっぱ何十50リッターとかの塩水とか混ぜるんで腕のね、
まあそうですよ、付け根のところ肩のところぐらいまで浸かるってことですよね。
全部こう入れてガーって回すんですけど、うん、塩水って普通の水より多分冷たいんですよね。痛いを通り越すと大丈夫です。
ちょっと感覚がなくなったりするしそうですもんね、
はいはいはい、
でもそんな中ですごく丁寧に作られてるからこその美味しさってことですよね。
そうですね、やっぱなんか常に手でやってるとこう美味しくなれ美味しくなれじゃないけど、うん、なんかそういうおまじないみたいなのがなんかやっぱあるんですよね。
あ
うん、なんかそこはちょっとあえて やりたいなみたいな。
うん、
はい、
でも 今やその美味しさも、ね、はい、県内はもちろんのこと、はい、ね、県外からもたくさんファンの方が買いに来られたりとかもして。
そうですね、ありがたいですけどね。うん、で思ったよりこう県外からいっぱいお客さん来てもらって、
はい、
でその流れで、お漬物とかにも興味を持ってもらって、次は何ができるんですかとか言われだして、うんうん、なんかもっと僕ららしい漬物を作りたいなっていうのもずっと考えてて。
なるほど、ね、
ちょっとずつ準備してるんですけどね今、はい、
また新たないろいろとアイデアとかもいっぱい考えられてるそうで。
まあ漬物作りで言ったら、添加物とかをまず使わない方法で、うん、昔ながらの漬物を作りたい。できれば、うん、ものによっては木の桶で作る方法とかもあるんで、今プラスチックとかそういうのなんですけど、はい、その昔の桶を修理して漬物を作るっていう、
は
い、もうそれこそやってるとこれ100年前も同じ場所でやってたんじゃないかみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうすごいいい時間が味わえるというか。
確かにちょっと自分の中でもですね、
はい、まあ、あとはだから今やってるのが、僕みたいに移住してきたりとか、もう完全に無農薬でもう長年こう農業やられたりとかしてる農家さんと直接お会いして、でそれのこだわってる一品をまあちょっとずつ取り扱いさせてもらって、それをその漬物にしたりピクルスにしたりして販売をしてるんですけど、まあ僕らはじゃあ何をしたいかっていうと、まあじゃあいろいろ縁があってパパイヤをもう7年ぐらい栽培してるんですけど、でそれをお漬物にしてる。
うわ美味しそう、
はい、黄色い熟してるパパイヤではなくて、はい、熟す前の青パパイヤっていうのが野菜なんですよね、
はい、
熟すとフルーツになるんですけど、うん、でそれを地元が酒屋さんが多いので、はい、粕漬けにしてやってるんですよ。だからいわゆる奈良漬けってあるじゃないですか、はい、あれは売りなんですよね、売りの粕漬けなんですけど、うん、僕らはパパイヤの奈良漬けを作ろうとしてて、まあ、青パパイヤ食べたことある人だったら分かると思うんですけど、シャキシャキしてますよね、
は
い、食感が。でまあ僕らが、僕もそうなんですけど、仲間がですねよくアジアに旅に行ってたっていうのもあるんですけど、はい、その中でこうパパイヤってやっぱ絶対出会うんで、
うん、
そのみんなやっぱ好物なやつで、じゃあ僕らこれやってみようよみたいな。
なるほどね、
はい、まあ、これ実験的にですねもう何年かずっと続けてるんですよね、
はい
はい、今年も無事、今はまだ塩漬けしてますけど収穫できて、春に、はい、お披露目します。
楽しみ。
そうですね、結構これもう予約が入ってきてて、
はい、
そんなにいっぱい作らないんですいません。
まあでもね、今後そうやってもう実際に商品化していくってことですからね。
そうですね、はい、
機会があったらね、いろんな皆さんにもね、
ぜひぜひ食べていただきたいですね。
新しい新商品パパイヤね、カスケも食べていただきたいです、
は
い、
鹿島の一番美味しいものにしたいなって思ってて、気合だけはあるんですけど
でも本当なんか農家さんもそうですし、はい、地元の方々とのそのつながりとかも本当、はい、あの一緒に盛り上げていこうっていう、そういうやっぱパワーを、
そうですね、
北見門さんから感じますね。
ありがとうございます。
ぜひぜひ、まあ、今後の北見門さんのね、はい、活躍にも期待したいと思います、はい、じゃあ最後になりますが、よかったらラジオ沖の皆さんに一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか。
まあ結構難しい時代になってきたのかなって思うんですけど、あんまりこう考えずに、あの本当に大事なものって結構足元にあったりするじゃないですか。だからなんかそれをもう一回見つめ直すいい機会かなって思ってて、まあなんかそういう新しい風を感じに鹿島にね来ていただければいいのかなみたいな、
はい、北見門さんが作った美味しいピクルスお漬物、はい、皆さんも食べていただきたいと思います、はいはい、この時間は鹿島の100年ピクルス漬け倉田蔵の北見門雄一さんにお話をお伺いしました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。